ついてるブッククラブ。
ついてるブッククラブです。ついてるブッククラブは橋本大也、石谷雅樹、聖子、達夫の4人がお送りする月に一冊本を読んでいこうというポッドキャストです。6月になりました、雨の季節ですので、はい、まあ、本を読みましょう。今月も課題図書を選んでいきます。なんかちょっとお決まりの口上を述べてみましたが、はいはい、それでは、皆さん、行ってみましょう。はい。一番最初が誰でしたっけ？
順番が
最初がですね。
石谷さん、ダイヤさん、
私ですね。
達夫聖子さん、ね、
はい。うん、はい、じゃあ僕から紹介をさせていただきたいと思うんですが、今回ちょっと若干話が長いんですけど、ここ6年ぐらいかな、6、7年ぐらい、以前よりもまめにアイドル界隈を追いかけるようになりまして、で、なんかいろいろご縁とかがあって、先日、アイドル歌会というイベントの記事をヤフーニュース個人に書いたんですよ。で、歌会なんで、その、要するにアイドルの皆さんが歌を、短歌を読んで、で、その、要するに選者という、こう、まあ、審査する側の方に田原町さんがいらして、で、そのアイドル歌会に書いた記事を、まさか田原町先生に褒めていただくという非常に嬉しいことがあって、で、これはちょっともうちょっと、せっかく楽しくなったから、もうちょっと調べようみたいな。で、その記事に書ききれなかったのが、その、なんか歌会ってライブ感がすごいあるんですよ。なんかよくわかんないんだけど、うん。歌を実際に、アイドルの皆さんがその場で別に歌を歌ってるわけじゃないのに、すごくライブ感があるなと思ってて、で、なんかそんなこと考えながらいろいろ見てたら、伊藤聖子とライムスターの歌丸さんの対談記事っていうのがあって、その中で伊藤聖子さんがその要するに歌人もそのいわゆるライムスターの歌丸さんなんだけど、そのラップの掛け合いみたいな感じで、その結局歌人も実はあれライブやってたんじゃないかっていうことを言ってて、でただ違うのがスピードが、要は音楽、今の音楽の BPM ってだいたい標準的に120ぐらいで、若い子たちの曲だと160とかなんですけど、多分 BPM 32ぐらいのすっごいゆっくりしたなんだけども、実は本当に歌だったんじゃないかみたいなことを言ってて、だからその前の句後の句っていうのはあれはコール&レスポンスでしょうみたいなことを話していて、で、ああなるほどなって、その575っていうのもその結局休符が入ってるわけですよね。あれはこう愛の手を入れる感じでしょうみたいなことを書いてて、ああなるほどな、あだからライブ感があるのかなとか思ってたら、そのそれをなんで伊藤聖子さん考えるようになったのかっていうのの本で、実は言語はこうして生まれるを紹介してたんですよ。でこれは読まなきゃいけないなと思って、で Amazon の方でサンプルが結構いい、結構なページ数最初の方が読めちゃったんで読んだんですけど、その結局この本は言語はジェスチャーゲームのようなものだというのが本書の提案であるっていうのを書いてて、で改めてこう生成 AI を通り抜けた我々からすると、ああはいはいそうだよねっていうので、これはちょっと読まねばならないな、ならないなと思ってたら、うん、ダイエさんが紹介してたっていうね。
そう、2月に紹介してましたね。
そんなこともすっかり忘れてるわけですけど、まあでも他の人が紹介するのはいいんじゃないかっていうので、うん、入れました。なので、うん、まあもともともちろんそういうのは好きではあるものの、やっぱりこの生成 AI のおかげで改めて言語っていうのを考えることが最近また多いので、これはちょっと読んでみたいなというのが、うん、まず一冊目です。だからこれ本式のタイトルはちょっと長いんですよね。言語はこうして生まれる、即興する脳とジェスチャーゲームっていうタイトルですね。はい。で、これが1冊目。で、2冊目が、原武史という方がいて、私割と実は好きで、何冊か読んでるんですけど、鉄道と土地と、なんだろう、時代背景みたいなことを切り取らせたらすごく上手な人で、多分一番売れた本は大正天皇かなだと思いますけど、で まあ、割と本当深く問題をなんか深掘りするタイプの本が多いんですけど、これは線の思考といって、要は鉄道と宗教と天皇とっていう、なんで小田急線沿線にはカトリック教会とか女学校が多いんだろうとか、そういうのの割とエッセイ的な、割とまだ割とこの人の本の中では軽めの方のやつなので、たまにはこういう軽めなエッセイ、この人のエッセイ本も読んでみたいな。で、なんかかなり歩き回って、電車に乗ったり考えながら書いたみたいなことが書かれていたので、これはちょっと久しぶりに読んでみたいなというのが2冊目。線の思考、鉄道と宗教と天皇とですね。で、最後3冊目が、漫画なんですが、一級建築士かな子の設計思想っていう本で、なんか上京してきた女の子がいて、その子が一級建築士 で建築とお酒が好き で設計事務所勤めて独立して、で場所が亀戸 で個人事務所を作って、まあいろんな問題にぶち当たっていくみたいな感じで、で2巻がちょっと時代が戻って、その一級建築士になるにはどうすればいいかみたいな話が入ってて、実はものすごい難関試験なんですよね、一級建築士の試験って。本当弁護士並みの難しい試験なんだけど、その実態みたいなものが書かれていて、でその内容自体も面白いんですけど、これ連載してんのがあの漫画娯楽なんですよ、週刊娯楽か。だから任侠と、麻雀とあとなんだっけ不倫等みたいな、そういうところに突然この一級建築士のこの人の連載が入ってて、でまあ理由があって、実はこの人この漫画以外はほぼほぼエロ漫画しか書いてない人なんですよ。でエロ漫画家としては割と有名な人で、でなんでこの人がこんな漫画書いてんだろうと思ったら、この人漫画家兼一級建築士なんですよ。だから建築士としても今 本業というか、まあ両方やってる人らしくて、でなんかのあれ、その編集と話をした時に、その建築の方も漫画にした方がいいんじゃないですかねみたいな感じになって連載が始まったらしいんですけど、要はそのなんだろう、とてもこういう内容、まあそもそも建築史の漫画っていう時点でニッチじゃないですか、そもそも。でそれをやってて、でその担当の編集は面白がってたんだけど、なんか編集部ですごい評判が悪かったらしくて、まあ普段エロい漫画を描いてる人ですしね、とかとかなんとか言ってたら、実は一巻がすごい売れて、でめでたく連載が決まったっていう、連載が継続になった、で二巻もめでたく出たっていうので、その二巻の最後に後書きのところに、実は半年ぐらい連載がどうなるか分かんなかったみたいな裏話が出ていて、でやっぱり漫画はみんな一巻からちゃんと買おうっていう話をしたかったっていう、そうだからやっぱ何冊か溜まってから買おうっていう態度は本当に良くないっていう、一巻が売れなければね連載続かないんだよっていうのを改めて言いたかった。でまあ内容としても面白いんですけど、その裏話というか後書きも含めて非常に漫画体験として僕は面白かったっていうやつです。はい、はい、なるほど、以上です、以上3冊ですね、は
い、ありがとうございました、はい、じゃあ次が私ですね。はい、次の私はまず1冊目が、影の王っていう、小説ですね、マーザ・メンギステっていう名前が難しい作家の、小説なんですけども、これすごく良かったんですね。まず知らない世界のことが書いてあったっていう、この本2020年に英語では出ていて、ブッカー賞にもノミネートされていた話題作なんですけど、エチオピアの小説なんですね、でなかなかこう世界史って我々その頃のエチオピアどうなってたかって全然知らない と思うんですけど、
まあ、知らないですよね。
1936年にムッソリーニ率いるイタリアがエチオピアに侵攻してるんですよ。それで首都のアディスアベバが陥落してしまうんですけど、
確かにそうでしたね。
当時エチオピアは皇帝がいまして、ハイレセラシエ、でこのハイレセラシエが国民を置き去りにしてイギリスへ亡命しちゃうんですね。でだからエチオピアはそのイタリアにこう支配されてしまう時代がある、イタリア領東アフリカ帝国になってしまうんですよ。これは1941年にイギリスに解放されるんですけれども、まあ、それまでだから真っ暗な時代があるんですね。イタリア人に侵略されて、で自分たちの皇帝がイギリスへ逃げちゃったと。なんかもう結構どうしようもない状態ですよね。でこの時に半分ほとんど史実みたいですけれども、実は立ち上がったのが女性たちなんですね、現地の。いろいろこれあるんだけれども、要するに皇帝がいないとそのエチオピアの国としてこうイタリアに反撃の機運が盛り上がらないわけですよ。
まあまあそれはそうですよね、
それでこの女性たちが、たまたま皇帝そっくりの男を影武者に仕立てて抵抗軍を組織していくっていう物語で、で基本的にまあ出てくる男性はみんなダメな小説なんですけど、基本的にはその女性が立ち上がるっていう小説なんですね。でまあその将校の妻とか召使いとかコックとかあと娼婦とかもいるんですけれども、その当時のエチオピアの女性たちがその階級とか立場を乗り越えて団結してですね、で偽物のその情けないただ似てるだけの皇帝を影武者に立ててイタリアと勇敢に戦い続けるっていうそういう小説、ですね。実際にはそれから40年経った1974年から物語は始まっていて、で40年後はまあハイレセラシエ皇帝は元に戻ってきてまして、でその頃また長年の腐敗を糾弾される立場にあって、でまた町には若い女性たちがその腐敗したところと戦うぞみたいなので女性が立ち上がっているみたいな、そういうところからの視点で始まる、っていうもので、非常にこう、当時のエチオピアがイタリアに支配されていたってことも私はよく知らなかったし、皇帝がそんなことになってたとか女性が立ち上がっていたとか知らなかったので、非常にこう世界史的にも面白いし、あとストーリーがとっても凝っていましてね、すごいいい小説だなと思いました。あんまりこうエチオピアの小説っていうのを読む人少ないような気がするんですけど、これはぜひ手に取って読んでほしいみたいな、ものでしたね。はい。2冊目、著者ボブ・ディランです。ソングの哲学っていう本で、これ私はもともとは英語で読んだんですけれども、いわゆるコーヒーテーブルブックっていうか、そのすごい大きな、写真集みたいな、本なんですよね。で、ディランがその自分が好きな音楽について66曲選んで評論した、っていう、ものです。で、66曲が何なのかなんですけども、すげえ偏っていて、大体1950年代から70年代の、音楽なんですけども、そうですね、ちょっとウィリー・ネルソンとかピート・シガー、イーグルス、フー、グレートフル・デッド、ハンク・ウィリアムズ、ジョニー・キャッシュ、ペリー・コモ、ピンク・クロスビー、エルビス・プレスリー、とかシナトラとか、あとカントリーブルースとかブルーグラスもあるんですけれども、往年の、オールディーズみたいな感じですかね、をいっぱい取り上げていて、で、ほとんどなぜか男性の歌なんですね。女性の歌っても少ないって、ちょっと偏った、とても偏った選び方を
わかる気はするな、
うん、あまあディランはあんまり、うん、女性の可愛い 声はあまり聞かないのかも、うん、まあ一部いるんですよ、何人かいて、で女性がだから4曲しかいないんですね、66曲中、すごい偏り方ですよね、うん、ローズマリー・クルーニー、ジュディ・ガーランド、ニーナ・シモーヌ、チャーっていう、まあ、4人しかいなくて、なんかほとんどミソジニーみたいな気がするんですけど、うん、でまあこれらの曲をすごくこう、うん、好きな曲ばっかりなので彼が、熱く語ってですね、あといろいろな逸話をもこう教えてくれて、とてもこうなんだろう、ウィットに富んだというかね、うんちくをまあいろいろ語ってくれるわけですよ、なのでそこがとてもいい。あと時々個人的なディランのエピソードも披露してくれたりとかしてですね、まあディランっていう人を知るための本でもあるんですけれども、あと全部読まなくていいんですよこれ、コーヒーテーブルブックっていうかペラペラ好きなページを大型本なの、あ違うか、日本の本はあんまり大型本じゃないんだ、元が大型本なんですけど、でもまあ写真とか主体になっていてどんどん読めるので読みやすいと思います。ディラン好きな人どうぞと、最後3冊目なんですけども、最近こう息子が大学生なんですけども、なんとか小説を読ませられないかと思ってですね、それでいろいろピックアップして、いやこれは絶対面白いみたいな、 100% 絶対これ読んで面白くないやついるのかみたいなのを何冊かピックアップしてるんだけど、その中の一冊、ベルか吠えないのか、古川秀夫ですね、でこれは犬のこうベルカって犬の名前なんですね、聞くなんか凶暴そうな犬の感じなんですけど、1943年にその第二次世界大戦下のアリューシャン列島から始まるんですけど、そこでその日本軍が撤退していくんですね、で4頭の軍用犬っていうのがその寒いアリューシャン列島の基地に置き去りにされちゃうんですよ、でところがその4頭っていうのがロシアかな、とかに発見されて、生き延びていくんですけれども、その生き延びた犬たちはその世界中のいろんな人たちに、いろんな人たちがっていうかその支配者が多いんですけど、支配階級の人が多いんですけれども、に飼われて世界にこう血統が血が散らばっていく、でその何世代にもわたる犬たちの物語なんですね、でその人間に飼われているから人間にこう翻弄されるわけなんですけれども、でも逆に人間の歴史を翻弄することもするっていうもので、でこの小説がすごいのは、偉大な犬が偉大なんですよこの物語の中では、で人間はみんな愚かなんですよ
っていうもので、そうなりますよ、う
ん、で犬たちはものすごく気高くてですね、熱いんですよ思いが人間は腐敗してるんだけど、だその人間の歴史と犬の歴史っていうのをこう縦糸横糸にして、その半世紀にわたるですね、人間の、というか現代史、まあ壮大なタペストリーというかですね、を浮かび上がらせるという思考で、あととにかくまあ古川秀夫の特徴ですけれども、ハイテンション、なんでこんなテンション高いんだこの文章っていうぐらい、熱い、書き込みをする作家なので、いやこれを読んで面白くないとちょっと小説面白くないよなというような形ことで、一冊息子のために選んでみたんですけど、まだ読んでくれてないんですけどね、読んでくれよってそういう、はい、そういうやつでした、はい、私3冊でした。次は達夫さんお願いします。
あはい、ですね、じゃあ達夫です。1冊目はですね、三省堂国語辞典から消えた言葉辞典という、まあ、辞書ではあるんですけどね、まあ、著者っていうか編者って剣坊幸則さんって、三省堂国語辞典の初代の編集長、編集主幹か、
うんうん、
の剣坊秀俊さんって方が、その方の孫にあたる方です。でですね、これそもそものこの本っていうのは、その2021年の秋にその第8版ですね、 三省堂国語辞典の第8版が発売前にその削除予定の項目をなんか辞書から消える号みたいな感じで、まあ、クローズアップ現代、
うん、
NHK の番組ですよね。で取り上げたらなんかすごい話題になって、で、ね、ちょっと本にしてみましょうみたいな感じで企画があってっていう感じでできた本だそうです。でこれ何かっていうと、まあ、そのタイトル通りなんですけど、まあ、三省堂国語辞典の80年間 の, その歴史の間に、まあ、各版重ねる間にこう消えてった言葉っていうのがあるんですけど、そこから、まあ、まあ、戦後ですねをピックアップして辞書を作りましたよと、まあ、辞書といっても、まあ、一応、まあ、あいうえおっていうか赤さたなで辞書順にね項目は並んでいるんですけれども、まあ、ソフトカバーの一般書籍です、うんうんうん、はい、なので、まあ、そんな軽い感じなものだ、まあ、戦後ですしね語数もね。で、まあ、中身は、まあ、消えた辞書項目そのもの辞書っぽい感じなレイアウトっていうか、まあ、そのままなんですけど、とあといつ のバージョンといつの版で消えたのかっていうのと、まあ、なぜ消えたのかとか、まあ、またこの語は別の項目に吸収されましたよみたいなね、そういう説明とかそういう簡単な解説と、あとまあ時々コラム的なボリュームの解析、まあ、大項目っていうふうになんか説明には書いてあったんですけど、まあ、そんな感じの構成で、まあ、辞書なので、まあ、読む頭から読むっていうよりかは、まあ、そのパラパラめくるだけでチラチラ見て楽しいっていう感じになります。で三省堂国語辞典っていうのは、まあ、いくつか国語辞典ある中で何だろう、時代日常生活、まあ、時代に寄り添うような言葉 を取り上げますよっていうような何かそういう方針があって、何かまあ現代の日常生活で使われている言葉がを中心に取り上げると、現代の日常生活、ね、なのでそのもう使われなくなっちゃったりとか、逆に言うとね、そういうのはどんどん消えていくってことなので、こういうその辞書のバージョンの差分を見ることによって、その時代っていうのがね、どういう言葉が生まれて消えてったのかが見えるっていうのが面白いです。うんうん、だからそのちょっと昔の古い語が消えてるっていうところで、いつ現れていつ消えるみたいな、そういうのがね、見えて、時代が見えて面白いです。なんかエアシュートとかあって、あれですよね、カプセルに紙を入れてピシューって飛ばす、あれは未来世紀ブラジルとか映画だと出てきたりする、うん、とか、あとなんかキーパンチャーとか、まあ、今いませんよね。あとコギャルも消えてるんですね、うん、コギャルはギャルっていう項目あるけど、コギャルはもう消えてるとか、あとそのシートとかそのシートとかも最近もう長いこと見てないですけど、あとなんかモミジマークっていうのがあって、なんか枯葉マークとか揶揄されてたんですけど、もうないんですよね、今もう四つ葉のマークになってるのかな、なくなってるとか、なんかそういう感じの消えてるものであったりとか、あとはその複合語が消えるっていうのがあって、まあ、出現当時はその物珍しさっていうか、新しい組み合わせだから存在意義があったんだけど、薄れたらいなくなるみたいなやつ、自動発見機みたいな、切符を買うやつ、あと赤外線通信は、あれですよね、携帯でデータをやり取りするやつなんですけど、もうすでに辞書にだから最近現れてもう消えてるみたいな、それは、そういう単語っていうのは赤外線と通信でも意味が通じるので、言われた時、まあ、自動発見機もそうですよね。だから出てきた当初は目新しいけれども、もう今となってはもうだいぶ薄まってきてるから、もうそれ薄まってきてるし、もう分割しても意味が通るからってことで、どんどん消していくみたいな感じのことをしているそうです。であとはまあ、なんかその、まあ、性的な俗語みたいなのはそのコンプライアンスもあるんでしょうから結構消えてますとか、その、まあ、前張りとか貧乳とかもなんか消えてるとか、なんかそんな俗っぽいもの話もあるし、あとなんかテクシーとかってちょっと受けて、ちょっと懐かしくて、なんかタクシーの親父ギャグみたいので、今日はテクシーで帰ろうかなみたいな、テクテク歩いて帰ることで、
そんなあったっ
け、聞いたことない
ですか、そんなあったっけ、
聞いたことないです、僕結構聞いて飲み会の時におじさんがそういうこと言って、
マルキの時代です
よ、そう懐かしいなと思ったりとか、 あとメインイベントです、メインイベント、メインイベントがメインイベント、プロレスとかで言うじゃないですか、本日のメインイベント、そうそれもだから現れては消えてった言葉で、メインイベントはもうメインイベントのところに昔はこう言ってましたくらいの一言がつくだけで、項目からはなくなってるとか、そういう話で結構面白いんですよ。で まあ、こんなのあったねって分かることもあるし、あるものもあるけど、もうなんかもう大正くらいにあら、なんかの言葉でもうなんかね、ちょっとだいぶ前に消えちゃったみたいな、こんな言葉そもそもあったのかみたいなのもあのためになったりするので、なかなか面白いです。パラパラ見る、僕も別に全項目を見たわけじゃなくて、パラパラパラってめくってそれだけでも結構笑えるのもあったりするので、あのまあぜひぜひということで取り上げてみました。なんか面白単語それぞれ5つくらいあの持ち寄って話すとかでもいいかなと思ってました。はい、1冊目はそれですね。あの三省五国語辞典から消えた言葉辞典で、2冊目はですね、これもあの軽い本なんですけど、その悩み哲学者がすでに答えを出していますっていうあの本です。著者は小林翔平さんって言って、まあ、あの哲学っぽい本の入門書なんですけど、あの著者自体はあの別にアカデミックな方じゃなくて、あのビジネス関連の広告代理店とかそういう感じな人です。あ、大学では哲学を専攻していた。でこの方はあの、まあ、教授であの水野啓也とか水野野さんとかと、あの受ける技術っていうのを本をあのこれこそ20年くらい前に出していて、あの結構その時ベストセラーになったりするんですけれども、まあ、そういう感じの、まあ、なんかなんだろう、俗っぽい感じで、まあ、ちょっとそういう真面目っぽい話をする的な感じな本を出されている方です。でこれはあの悩みをお題にした、まあ哲学者とその思想を紹介する哲学入門書みたいな感じなんですけど、まあ、あのまあなんかそのなんだろう、仕事辞めたいんですけどって言ったら、これは誰々が答えを出していますみたいな感じ でその人のあのなんだろう哲学思想をあの紹介するみたいな、だからまあなんだろう、悩みどうこうじゃなくて哲学者紹介一切だけにはじゃないかっていうような感じの本なんですけど、まああのコンセプトも結構面白いし、ドライブ感があって、なんだかんだでこう最後までこう読んじゃうんです。まあ読んじゃうっていうか、僕の場合あのオーディオブックで聞いたんですけど、結局もうなんかなんだかんだで都合2回2周していて、ちょっと3周目も行くかなって感じで、まあ、結構面白い感じ、ライトな感じなので、あのちょっと僕としてはまあほら皆さん重厚なものを紹介することが多いので、ライトなものを選ぶということで、ちょっとあの2冊目選んでみました。その悩み哲学者がすでに答えを出していますっていう本です。で3冊目がですね、デジタルミニマリスト、まあ、スマホに依存しない生き方っていう本でですね、この、著者のカル・ニューポートさんっていうのはあのアメリカ の、の、まあ、ノンフィクション作家だっていうのはウィキペディアで書いてあったんですけど、あのコンピューターサイエンスの先生です。40歳くらいな方です。でこの本は何かっていうと、まああのまあ、昨今いろいろ出ているそのスマホ依存は危険だよ的なあの話ではあるんですけれども、でそれに対してどういうアプローチをしたらいいかっていうところで、そのデジタルミニマリストっていうようなあの哲学みたいなのを提唱しているという感じです。でスマホ依存っていうのもなんかその通知とか SNS でなんか気になりますとか、あのコミュニケーション断絶しないようにこうつなぎ止めなきゃいけないから、こうちょっと忙しいとか、そんな感じでなんか注意とかあの時間とかを奪って、なんか集中を妨げて、でそういうのがなんかその魂を乗っ取られるんだみたいな話をしています。でまあそれはまあそのそれ何とかしようと思っても、そもそもその IT 企業がお金をがっつりかけて、なんか一流の人をいろいろ雇ってあの最先端のテクノロジーとその学問でユーザーを注意を引きつけるためにその日々あの研究開発しているので、あの真面目にやってもこう立ち向かえない、ユーザーは立ち向かえなくて、どんどんその注意だとか時間とか魂を乗っ取られていきます。困りましたねみたいな話になるわけですね。でそれをどうするかなんですか、そういうなんかまあアテンションエコノミーっていうじゃないですか、そういうやつあって、でまあ、あのうちの会社でも、まあ、あの多分に漏れずそのログレーターで機械学習だとか統計だとかやって、その KPI 達成のためにその、あのユーザーのアプリユーザーとかウェブユーザーの利用時間とかそういうのをこう最大化するためにいろいろなやっていて、なんかそんな東大出た子とかがそういうのにバリバリやって、こんな感じでそのユーザーの時間をこう何パーセント伸ばしましたみたいなのがその社内の発表とかあるんですけど、ね、会社の業績直結だから大事なんだけど、ちょっとねこうなんだかなってこう最近思うように、こんなことやってていいんだろうかとこう自問自答するようにはなっています。でまあまあとりあえずそういうまあアテンションエコノミー、そのなんかすごい人たちがこうガシガシやってくるに抗うにはどうするかと。でまああのじゃあしばらくその なんだ時間空けてねそういうの接しないようにすればいいんじゃないかって、まあ、なんかデジタルデトックスだとかいうそういうふうに言うらしいんですけど、著者によるとそういうその一時的にこうちょっと画面とかスマホから離れるデジタルデトックスとかいうのはまあ小技とかライフハック的なもので、そのデジタルツールのそういうすごい人たちのテクノロジーがって来るのにはもう全然太刀打ちできないんだと言ってますね。かといってで完全にそういうのを使うのやめましょうっていうそのラッタイト的な話っていうのもまあちょっと違う。でまあポイントは何かっていうと、まあ、主体的に抗うと、流されるままじゃなくて主体的に抗いましょうっていうことで、まあそのデジタルミニマリズムだっていうことを言っています。哲学でありライフハックではないんだって言ってて、でまあその話どういうその内容かってなる読むと結構面白くてあるんですけど、まあそれはそうとして、その具体的な実践方法の一つとして、なんかデジタル片付けっていうのが紹介されていて、それだけちょっとお話ししようかなと思うんですけど、なんか30日間のリセット期間を決めて、まあ、必ずしも必要でないテクノロジーの利用を休止しますっていうのをまずやると。でその時にはもちろんそのそういうのをやめちゃうと仕事に支障があるとかいうのは抜けるんですけれども、で30日間になんか楽しくてやりがいのある活動とかを探しましょうって、で終わった後にその休止していたやつを再導入するときにちゃんときっちりとそれが自分に意味があるのかを考えて復活させましょうって、それだけの話なんですね。でそれ結構面白いのが、そのなんだろう、例えばその辞めるときにその、まあ、例えばソーシャル、まあ、Facebook を辞めるみたいな話とかもあるんですけれども、そういうときにそのスマホから削除しましょうみたいなことを言っています。で、そのなんだろう。で、スマホ自体にアプリが良くないんですね。ソーシャルネット、SNS のアプリの、スマホアプリがもうなんだ、常にその、つながってるために見なきゃいけないとか、通知がガンガン来るとかで、一番よろしくないので、その、Facebook でも Twitter でもアプリじゃなくてブラウザーから使うっていう風にするだけで、結構そういうその平穏が訪れますみたいな話とかも書いてあったりします。でちょっとなんかちょっと僕話がごちゃごちゃしちゃったんですけど、パート1とパート2で分かれていて、なんかデジタルミニマルの、で第1パート1がその哲学的な話とかで、パート2は、まあ、事例とか関連話題とかで結構その面白くてです。パート2自体も結構その各章にやってみようのコーナーがあって、スマートフォンを置いて外に出てみましょうとか、なんかそういう簡単なこれをやったらこうなるからやってみましょうみたいなのもあったりして、非常に親切っていうかな、僕もそれでいくつかちょっとやってたりするんですけれども、そんな感じな内容になっています。でこれ系の話結構僕も読むんですけれども、この本は結構そのなんだろう、具体的だし読みやすいし、思想もそんなに過激じゃないし分かりやすいしっていうところもあるので良いのかなっていうのと、子供も最近 iPhone 使うようになって結構なんか集中力を持ってかれてるなってところがあるので、その辺もちょっとこれ読みながらいろいろと一緒にやれたらなってことで、読んでみたって話です。ということで、3冊目選んだのが、デジタルミニマリズムという本でした。はい、私からは以上3冊でした。
はい、ありがとうございました。最後は聖光さんです。
はい、私が紹介する1冊目は魂の声が聞こえる自動書記の練習というもので、ちょっとなんで買ったか忘れたんですけど、多分キャンペーンかなんかでこう表示、この本はいかがでしょうみたいに表示されて買ったんだと思うんですけども、中身を見たら本当に自動書記の練習帳って、なんて言うんでしょう、こう自分の魂と交信して書いてその本音を知ったり、こう自分の悩みを解決するみたいな本だったんですけども、やり方自体は割とそんなに難しかったり特殊ではなくて、リラックスできる体勢でこうリラックスして目を閉じてこう自分の魂と向き合うようなこう内省してから、今度ちょっと薄目を開けて書くっていう、割とやり方はオーソドックスなんですけども、でそれでいろいろ悩みとかだんだん掘り下げて、なんでそうなのとか、なんでそうなのとか、もっとなんかあるとかってこう自分自身に問いかけてこう書いていくと本音が見えて、で原因はお母さんとの幼少期のなんかにあったんだっていうのを聞いて、 それをこうやって解決に導くとか、なんかそういうことが書いてて、で体験談とか見ると結構そのトラウマを抱えたりなんかしてる人が克服されたみたいな話が多くて、結構読んでいくのが辛いんですけども、あ、まあ面白いなと思って読んでたら後半がさらに面白くてですね、あの、
うん、
その自動書記を自分以外の人を自動書記するっていうのがあって、あの例えば上司だったり奥さんだったり旦那さんを魂と交信して書くっていうのがあって、なんかその前半の方も割と話半信半疑だったんですけど、後半のそれでえってかなり思ったんですけど、それの事例でなんかそれで社長の気持ちが、まあ会社員の方が社長の気持ちが分かって、社長と面談するときにこう社長の気持ちになって考えれたから会社の問題を解決できたとか、なんかその顧客となんか営業をやるときに顧客の問題点が分かってこう商談がスムーズにいったみたいなのが書いてあって、あ、意外にそういう実用的な用途にも使えるんだと思って面白いなと思ったのとですね、あと一時期ベストセラーになったあのマッキンゼー出身の赤羽裕二さんって書いた、裕二さんって方が書いたゼロ秒思考っていうのが本があるんですけど、はいはい、成長思考とかいろいろ書いてる方で割と有名な方の本なんですけど、その本にもなんか A4 1枚に1ページでバーって書き殴るとなんか問題の本質が見えてくるみたいな本があったと記憶してるんですけど、意外にそういう世界最高峰のビジネス集団みたいな人たちが推奨してるような方法と意外にこう近いものがあるのかなと思って、ただ人間が適当に書き上げるっていうのは意外にその何かやっぱり得るものというか、何かその本音を引き出す何かがあるんじゃないかなってこう考えさせられる本でした。で皆さん多分自動書記興味 ないっていうか、何て言うんでしょう、こう、あ、僕読んだよって方はいないと思うんでちょっと紹介してみたいなと思って紹介しました。で続いて2冊目です。エッセンシャル思考、最小の時間で成果を最大にするっていう本で、これ2014年2015年あたりにこう大ベストセラーになったっていうか、ビジネス書大賞とかそういうのも取ったり、海外の方でも非常に評価が高くて今でも評価が高い本だと思うんですけども、サブタイトルにあるように最小の時間で成果を最大にするっていう本なんですけど、まあ、いろんなことに要は集中して、不必要なことは削って目を向けず、表紙がですね、あのぐちゃぐちゃぐちゃってした絵が描いてあるんですけど、表紙にこうで、そのぐちゃぐちゃぐちゃってしてるのを一方向に向けるとものすごいエネルギーになるよっていうのが この中の挿絵にも書いてあって、あ、なるほどなって思うんですけど、今までにもこう7つの習慣の最優先の原則みたいなのか、いろんなこうそういう必要なことにエネルギーを集中するみたいな本ってあったと思うんですけど、この本が割とシリコンバレーの事例とかその IT 系の事例が多くてですね、あのスティーブ・ジョブズとかマイクロソフト あのビル・ゲイツさんが必ず1年の間に1週間はさっき あのデジタルデトックスじゃないですけど瞑想する時間があって、瞑想する時間をとってこう必要なことを集中する、自分の心と向き合うみたいな時間をとったとかですね、そういう事例がこう割と新しいので、なんか今風でこうコンパクトにまとまってていいなと思って、私これ結構前に読んだと思うんですけども、改めていい本だなと思ってちょっと紹介してなかったと思うんで今回紹介させてもらいました。で最後3冊目ですけども、 iPhone1 台で学ぶプログラミング、日常の問題を解決しながら論理的思考を身につけるっていう本なんですけども、皆さん iPhone かどうか、確か石谷さんは違ったような気もしたんですけど、
はい、僕は iPhone ではないです、
ね、iPhone じゃないですでどのだから iPhone 使ってない方にちょっとあんまり意味がない本なんでちょっと紹介するのが分かられるなと思ったんですけどiPhone1 台でこう完結するなら、あ、なんか面白そうだなと思って、僕は iPhone ユーザーなんでちょっと読んでみたら面白かったので紹介させてもらうんですけど、著者の松井さんって方はあの理系の読書術、技術書の読書術書いたり、いろんな技術書とかも書いてる方なんで非常にこう構成も読みやすくて、私自身あの暇だとついこう iPhone 手に取ってこう何をするでもなく目に取ってんでニュース見たり、こうゲーム やりたいんだけどゲームやるとのめり込んじゃうんでインストールはしてないんですけど、なんかついあまり生産性がないことをやってしまうんで、まあ、iPhone でプログラミングとかやれば、まあ、スキルアップもするし なんか実用的なものとか作れるといいかなと思って読んでみたんですけど、で具体的にその中身でそのプログラミングって何でやるのかっていうと iPhone のショートカットっていう機能を使うんですね。で私そのショートカットって今まで全然使ったことなかったんですけど、なんかイメージ的にただ単にあのアプリケーション起動するのがなんか短縮されるのかなぐらいのイメージだったんですけども、そうではなくて意外にこう一応 Mac の Mac にもあるし、あの Windows にもあるし、いろんなことを自動化するってやつのできるみたいで、うんうん、でこう構成が順序立てて、あのプログラミングの本とかやるとプログラミングでこんなことができますとか、プログラミングはこういう最低あれがなきゃないですみたいな話で、あの入力出力とかリスト処理とか変数とかの if 文とかこうループ処理とかあるんですけど、そういう基本に忠実な感じでやっていくんですね。で出てくるサンプルプログラムは結構いろいろ面白くて、あの写真に日時を挿入するとか、位置情報からこの地点に来たら自動的に Wi-Fi をオフにするとか、あと知らなかったですけど、うん、iPhone 単体でウェブのスクレーピングして後からテキストデータだけ見るとか、あとバッテリーが減った時に自宅の位置とを調べて、自宅の位置が近ければメッセージは出さなくて、バッテリーが減った時に自宅から遠いと充電してくださいってメッセージを出すとかですね。あと YouTube 見てる時はこう画面のロックを解除して縦画面じゃなく横画面になるようにするとか、いろいろサンプルプログラム自体も面白いなと思いました。で中身を見てるとやっぱり普通にパソコンでやった方がプログラミング楽そうではあるんですけども、あの iPhone、まあ、スマホならではのプログラミングっていうのがあるんだろうなと思って、例えばその位置情報を活用するとか、あの Wi-Fi とかそういうのと連動、 Wi-Fi を拾ったらとか拾わなかったらとか、なんかそういう条件指定とか、あと天気に応じて出てくるメッセージを変えるとか、いろいろそういうことがこう 夢が広がるって言ったら大げさですけど、アイディアがいろいろ広がって、でまあそんなに難しくなくおそらく実現できることも多いのかなと思いました。で私なんかあの結構趣味で株とかやったりするんで、こう天気と株のなんか関係とかそういうのもプログラミングで、今日あの天気が悪いからそういうアパレル関係のやつの株価を一覧をチェックするとか、なんかそういうプログラミングとかできたら面白いかなと思ってました。でこれが3冊目ですね。以上が私が紹介する3冊でした。
はい、ありがとうございました。
はい、
それじゃあ全員プレゼンが終わったので、はい、1位と2位を最後集計して、1冊を決めます、うん、決まったでしょうか。では石谷さんからなんですけど、うなっている。
あー、私からか、はい、すげえ悩んでるんですよ、さっきから。
今日そうですね、今日はすごいいろいろ私も悩みますね。
どうしようかな。
でも悩んでるんであれば悩みの本もありますけどね。
どっちかな。一冊は決まってるんですよね。
もう
一冊は決まってて、
一冊は決まってて、
もう一冊をどうするかな。はい、はい、わかりました。はい、
どうぞ。
はい、1位がですね、まあそこまで言われちゃしょうがないってやつですね。はい、ベルか吠えないのか、これが1位ですね。はい、で僕ね、多分この話ちょっと知ってるんですよ。で読もう読もうと思ってて、多分読んでなかったっていうのを話を聞きながら思い出したので、まあこれはちょっと1位かな。で2位がですね、めちゃくちゃ悩んだんですけど、ちょっとスタンダードにしようかなというところで、エッセンシャル思考。
お、
はい、としました。はい。
はい、ありがとうございました。はい、それでは次は私、橋本であります。1位はもうすぐ決まっていてですね。
はい、魂
の声が聞こえる自動書記の練習帳。なんかこれはもう何が書いてあるんだか分かりないから、
意外性があります、
ね、読みたいと思いましたね。もうなんか怪しい本かもしれないんだけど、いやすごい、これちょっと読んでみたいですね。
いや、あの僕も実はそれ最後まで悩みました。
普通な本ですよ、普通の、失礼ですけど、いい意味でちゃんとした本ですよ。
おうおう、
ただトラウマ部分がちょっと
あのね、実はさっき聖子さんが話をしてる間ずっとねAmazon レビューを読み込んでました
悪くないっすよねまあ
いや結構両極端、ま
あ、信者って言ったらあれですけどそのすごいファンの方が書いてるのかもしれないですけどね、うん、
そうそ
う分かんないけど、うん、評判はいいです、
は
い、
はい、おーおーおーおおで2位がですね、これは当然言語はこうして生まれる卒業するノートジェスチャーゲーム、はいはい、何せ私は1回これを押しているのですから当然これが2位ですね、はい、じゃあ、次達夫さんどうぞ
僕は1位が言語はこうして生まれるですね。これ僕はこれも読みたいなと思ってたんだけどあれですね AI2040一だけがその時選ばれてて、
あー、うん、あーそうかそうかそうか、それとかぶったのか、
そうそうそうだったのでこれはちょっと読みたいなと思っていたので、まあ2回目出てきたので選んでみました。
はいはい。
で、はい、もう2冊目はですね、iPhone 1台で学ぶプログラミング、これ出ると思ってたのところで買おうと思ってたので、で今さっきカートに入れたんですけど、ちょっと子供とやりたいなっていうのと、うん、やっぱそのスマホ1台でなんかいろいろなことができるっていうところがやっぱり多分これからのプログラミングの多分ベースとなるので、まあね、なんかその辺は
確かに確かに確かに
押さえておきたいなっていうところがあるので、はい、選びました。はい、以上です。
それでは最後聖光さんですね。
はい、私1位はですね、はい、デジタルミニマリスト、スマホに依存しない生き方というやつですね。
ほ
う、まあ、基本的にそのミニマリストとかそういう減らすっていうのが下手の横好きですごい好きなんですよね。でそういう本いっぱいあって部屋中にあと溢れてるみたいな逆なあれなんですけど、まあ、ちょっとスマホに依存しない生き方ってなかなか難しいけど、まあ、いろんな通知をオフにしたりこう工夫はしてるんですけども、まあさらにそのデータの整理とかこうバッチリ立つとか部分的にですね、そういうことができればいいなと思ってちょっと読んでみたいなと思いました。あとですね、2番目が千の思考、鉄道と宗教と天皇とっていう本ですね。鉄道が好きっていうこともあるんですけども、あんまり僕東京の方の地理とか詳しくないので、これを機にこうきっかけとして勉強したいなというか、その興味深いですよね。女子大が多いとか、キリスト教ミッション系が集中してるとか、あと、うん、いろんな新宗教が並んでるところがあるとか、そういうのはちょっといろいろ、
まあなんだかんだ理由があるんですよね、
いろいろね、なんかあるんでしょうけど、うん、ちょっと興味深いなと思って、多分この方詳しい、いろいろ私も読んでみたいなと思ってた著者なので、ちょっとこれを機に読んでみたいと思いました。以上です。
はい、
すごい割れましたね。割れた割れた。
でもまあ決まりましたかね。
うん、うん、まあまあ
でも、はい、ということで言語はどうして生まれるという、2回目に正直というか言語はこう、言語はこうして生まれる、即興するのとジェスチャーゲーム、モーテン・ H ・クリスチャンセン・ニック・チェイター・チョです。
決まってみると非常にマットでしたね。本が決まった
意外にこの収まるとこに収まるっていうね、
うん、収まるところに収まった
そうですね。いい本だと思います、うん、はい、なるほど。じゃあこれを、はい、読んでいきましょう、はい、自動書記は個人的に読むことにします、はいはい、それでは、どうも今回もお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様です。